テレビを拝見しておりますと、時々日本の茶道のね、まあ、いろんなこの形というんでしょうかね、分かりやすくこう説明される番組がありまして、私もあのご存じのように日々お茶をたしなんでおりますので、少し関心がありまして、どういうものなのかなとこう見させてもらうんですね。そうすると、まあ、あの日本にはいろんな流派があるんですけど、その代表的な流派 の, その教授という方がですね、そのいろんなことをこう茶道 の, この決まりというんでしょうかね、説明してくださって、そういうことなのかと、いうことをいろいろこう感じるんですね。で、まあ、正直ですね、長時間正座をしてね、それから、まあ、亭主と言われるそのお茶席を用意する方がですね、客人をもてなすわけですね。その亭主の作法、それから客人の作法、いろいろ一つ一つ決まりがあるんですね。まあ、例えばこう畳が引いてありますけど、畳の上を歩くときにその畳の目を踏んではならないとかね、そういうふうなこともあるんですね。で、なんでそんな面倒くさいことするかなというふうにまあ感じますね、正直言いますと。しかしその解説を聞いておりますとね、例えばこう炭を起こすんですよね。そのお茶を立てるにはお湯がいりますが、お湯を沸かすために釜でこのお湯を沸かすんですね。その前に炭を起こさなきゃいけない。で、炭をこう起こしていく時も、その亭主がですね、炭をこう入れておるのを客人がこうじっと見るんですね。で、ちゃんとこう炭の入れ方が決まりがある。普通の生活では、まあ、そんなことしないですよね。今私たちがこうしてスイッチピッと入れたら、リモコンでエアコンがさっとこうね、暖かい空気が流れてくる。だからお湯も電気のスイッチポッと入れたらポッとですとお湯が沸くっていう。私もそのお湯を使っているわけですからね。で、そういうふうな疑問を持ちながら見ておりましたらね、先日その教授の方がね、昔我々の先祖はね、炭を起こして生活して、でその頃の人間のね、そういう営みというものをともに、その家の中で炭を起こすということを通してですね、人間同士がそういうホッとしたね、昔そういうふうに共に炭を起こして生活していた時のような、そういうこの気持ちを感じることができるんだというんですね。そういうことなのかなと。なんでそんな面倒くさいね、わざわざ炭を起こしてそれを一緒にこう眺めなきゃいけないのかなと思ってたんですがね、そう言われてみると確かにそうだなと。今現代の人はね、便利になってスイッチをピッと入れたらすぐ暖かい空気が出てくる、お湯がすぐ沸くという生活をしているんだけど、確かに昔の日本人は一緒に火を起こして炭を起こしてね、生活をしておった時期があったに違いないなと。その頃の人たちは、まずその頃の人たちとしてのね、そういう人間同士の温かいこの交わりというものがあったんだろうなと。茶道というのはそういうものをね、ある意味で、こう大切にしてるんかなというふうに、まあ、感じさせてもらったんですね。私は面倒くさいことなんですかなと思ってたんですが、その茶道の決まりの中にね、伝えたい大切なことがこのちゃんと込められているんだということを知ったんですがね。で、 お互いのこのご信心というものもね、似たところがあると思うんですね。信心の道、茶道といいますか、お茶の道もそうでありますが、信心の道と申しますがね、その道というのはある意味で、なんでそんなことせないかんなのかというようなこともね、ちょっと見ただけではわからないことがあるんですね。で、私は究極ね、この道の信心というのは初代が教えてくださったように、ありがとうという心を、ね、いつも大切にすることだと思います、まあ、茶道というのはそういう古い日本の昔の先人たちが暮らしたね、良き時代のそういう共に火を囲んだ生活だとかね、一服のお茶を共にいただくとか、そういうふうないろんな大事なことがその中に含まれているんだろうと思うんですが、私たちの信心はね、とにかくこの日々の生活がありがとうということになるための信心だということですね。これですね。どうしたらいいんかというところが教祖様の信心のやはり原点にあるんだと。和らぎ喜ぶ心にある、和らぎ喜ぶ心というものを大切にするんだというね。和らぎ喜ぶ心の反対というのは、まあ例えば家庭の中でもね、文句ばかり言うとかね、そういうふうなあり方ではありがたいという心にならないですよね、不足な心、今日皆さん帰られて朝ごはんをいただかれるときにね、そこにまあすぐにそのありがとうの心になれるかなれないかというその現実がそこにあるんですね。茶道というのはまあそのお茶席に行った時とか稽古をする時にはお茶の道というものはそこで大切にされる、ね、四六時中着物を着て生活しているという人はあんまりいないですね。私はまあそうですけどね。信心というのはその、お茶席の時とか何とかの時だけ良ければいいというわけにいかないですね。実はそうでない時が大事なんですね。トイレに入った時とか車運転した時に私もいろんな人に乗せてもらいますけどね、運転手の性格というかよく現れますね。ちょっと前横切る車がいたら、何しろってから叫ぶ人がおりますね、すぐにね、お前何しろんなって、相手に聞こえんからいいけどね、何とるとるしょんなとか言ってね、そういう人の隣に乗ったらちょっとこっちもヒヤヒヤするんですよね。あ、この人えらいカッとする人やなと、だけど少々あっても冷静に、ね、ああっていうね、運転してると安心しますね、だから車の運転中も実は信心の道を行ってんですね、教会に参った時にお参りしてね、お取り次ぎいただく時にね、ああかしこまって、ああありがとうございます、ありがとうございます、で教会ご記念が済んで帰ってもすぐ車乗ったらすぐね、もうあれやこれやもうまたどうじゃこうじゃ言って前の車に文句言うたりねするいうことがついやっぱりありがちなんです。ほんならありがとうの心はそこではどうなった、どけいっとんじゃろう、教会に置いて帰ったんだね。ありがとうというのは、教会におるときだけはありがとういう練習をして、先生もいつもありがとうありがとう言うしな、ありがとう言うとかね、おえんな、一歩教会から出て車乗ったらもう途端にね、変な車が走っとったら、なんならこれはおめえ何しんなら言うて叫んでね、帰って家帰って、家族がちょっと気に入らんことしとったらすぐにどらったりね、教会に参っとる時間だけはありがとうで、家おる間はもう怒りっぱなし、運転中も怒りっぱなしというんじゃ、これは信心の道ということにならんですね。途切れと信心してるのは教会だけで、道を歩んどんじゃなしに、あとは我が道を行っと、腹が立ったら腹立てる、まあ、ありがとうなんてどこに行ったわからんというようなね、そこが問題ですね。1日1300回のありがとうという初代のやっぱり取り組みはね、やっぱり教会におる時だけでは1300回ありがとうになりませんからね。道歩いとる時もね、ご飯食べとる時も相当ありがとう言うてないとそうはならないですから。 ですね。ですからこの信心の道というのは茶道と比べてどうのこうのじゃないですけどね、なかなか簡単なようで簡単でないですね、うん、決まりがないだけにややこしいですね。茶道というのはこう歩くときはこう歩きなさいよと、ね、お茶を立てるときはこうしなさいよと、ね、それから炭をこうやって立ててるのを覗くときにはこうやってみなさいよと決まってるから、その形が整えば一応茶道になる。信心はなかなかそういかないですね。厄介です。それだけに何十年勤めましても油断がありませんと三代金剛様でもおっしゃる。あれだけ60年間70年間ね、御用し続けたお方でも何十年勤めましても油断がなりませんというような、そういう大変厳しいところがありますね。どうぞそこをしっかりね取り組んでいかなきゃいけない、ね、大変なことです。だから皆さんが取り組んでる信心というのはね、大変な道なんです、ね、相当努力していかないとその道を歩むということにならないというね。もう先生そんな面倒くさいやつはやめら言ったらいけません、ね、皆さんもそこをいただくことによって家の助かる子孫が助かる子たち孫たちに尊い徳を残すということができていくんです、ね、その苦労をね、そういうことだと、ね、今回の御霊祭を通して初代がそういうね取り組みをしてくださったおかげであるなとつくづく思うんです。お互いもそういうふうなやはりね信心の道を歩ましていただかなければならないと思います。はい、今日も読まれます。